皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BIA の田中です。
そして JH1OSB の小浜です。
春だから少しこう陽気に自己紹介いたしましたけども。
そうだったんですか。
そうなんですよ。4月じゃないですか。だって
4月ですよ
で、ね、4月の第1回目なんですが、
うん、
まあ4月になりまして、実はこの QSY の番組も3年目に突入いたしました。ありがとうございます。
いやー、もう3年目になりますか。
3年目に入りまして丸2年やったんですよ。
うんうん、
丸2年よく続けられたな。もう聞いてる方と、それからスポンサーさんがついてくれたお金、もうこの、もう皆さんありがとうございます。
もう本当にね、よく続きました。
そうですね、うん、これからももっともっと面白い番組したいと思いますんで、小浜さんもたくさんネタ持ってきてくださいね。
頑張りたいと思います。はい。
まあ、皆さんもいろんなネタを送ってくれてますんでね、応援してくれてますんで、そのネタをね、取り上げながら、うん、もっと盛り上げていきたいと思ってます。
はい。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、ということで、CQハイスクールのお時間なんですけれども、
待ってましたよ、遅刻しました。
ちょっと定期演奏会の、リハーサルがありまして。
そうですか。
はい、ちょっと盛大に遅刻をしてしまったんですけれども、
いいですいいです。
はい、今日はですね、うん、まず、この4月5日、うん、この時期今高校生何してんのかななんていう風に言いますと、はい、まあ、やはり春休みですよね、
うんうん、春休みだね。もうすぐ、ね、うん、はい、
もう8日から学校が始まって、うんうん、奈良文幸もですね、高校2年生になるんですね。
すげえ、
うん、早かったですね、高校1年が。
ああ、そうですか。
とっても早かったですね、うん、それだけ充実してたのかななんていう風に思ったりもするんですけれども、うんうんうん、とてもあっという間に1年が過ぎていってですね、うん、ああ、もうこのこれからの1年も期待だななんていうふうに思ってたんですけれども、うん、まあ、今定期演奏会の、リハーサルがあったなんてお話をしたんですけれども、うん、まあ春休み部活がぎっしりでございましたね。
あ、いいね、青春ですよ。
そうですかね。もう忙しい忙しいということで、うん、今度から僕が部長になりましたので。
おめでとう。
はい、
これおめでとうなんですかね。こういうのって
大丈夫なんですかね。だから心配になってきちゃうんですけども、自分でも。まあ、ということでゴールデンウィークはね、しっかりちょっと、みんなにも定期演奏会で頑張った分オフ日を設けたいななんていうふうに思っているところでありまして、うんうん、そのオフ日を利用して、はい、どっか無線をしに行こうかななんていうふうに考えてるんですよね。
素晴らしい。
なんかコンテストかなんかあるかね。
あるある、
ありますよね、ゴールデンウィークだとね、うん、
あります。
なんでこのこれを機にちょっとコンテストに参加してみるっていうのもいいかなって。
僕は頭に思い浮かんだのは東京コンテストなんですけど、
ね、あ、東京コンテストね。
東京コンテストはやってますよね、うん、ゴールデンウィーク、うん、なんでまあちょっとまだコンテストも あまりやったことがなくて、
あ、
年末年始の例の大イベントはよくやるんですけれども、うんうん、はい、ちゃんとなんでしょうね、そのコンテスト用紙を記入してとか、すごく、
うんうんうん、
あのそういう東京コンテストのような、なんでしょうね、ちゃんとしたコンテストというと変なんです、うん、変なんでしょうかもしれないんですけれども、
いやいやいや、うん、ね、地方コンテストであれ東京コンテストであれね、どんなコンテストだって出ることには意義がありますから、
うんうん、
まあ、なんでね、そういうことにもちょっとこのゴールデンウィークでね取り組んでいきたいななんていうふうに思っていたんですが、
うん、
まあ、そのゴールデンウィークにですね入る前、まあ、春休み、うん、まあ、部活があったといえども、まあ、少しばかり無線をやる時間はありました、
はい、
ということで、まあ、少しちょっと無線をやっていたんですね。
やったんだ、
はい、
うん、いや、よく時間が取れましたよ、
まあ、ちょっとこう合間を縫ってですね無線をやろうと思って、まあ、いつも通り公園に行こうかななんていうふうに思ったんですけれども、まあ、なんかこう味気ないというか、
うん、
なんかもうちょっと電波飛ばしたいかななんていうふうに欲がですね、
う
ん、出てきまして、あ、じゃあもうちょっとここ行こうかななんていうふうに思って、
う
ん、まあ、前もお話ししたんですけれども練馬区役所の、
ありましたね、
展望台に行ってまいりましたね、はい、あそこはですねなかなか電波の飛びが良くてですね、はい、西東京とかですね、杉並の方まではもうよく電波がですね飛んでいまして、ね、うん、
どのぐらい何階建ての何階ぐらいにあるんですかそれ。
ですね、何階だったかな、最上階だったから何階だったかな、あれは
10階とか20階とか、も
っと、いや結構高いですよ、
結構高いですよね、練馬区役所は、うんうん、ちょっと何階かはちょっと忘れちゃったんですけど、
じゃあ西東京とかそんな隣じゃなくて神奈川県とか千葉県当たり前に電波飛ぶよね、
あの神奈川県の方とも更新いただけまして、
うん、
あの普段ホームからも更新いただける OM さんで、まあ、あの神奈川県の方の設備がですねとてもいいのもあって、もう、うんうん、お互いに5級、プラスで入館ということで、本当に展望台の、まあ、都内いっぱいありますけれども、うん、中でも、まあ、いい、なんですよね、展望台に入るのではないのかなと思ってたんですけれども、
うん、
今回無線をやっていてですね初めて警備員の方にですね声をかけられました。
どういうこと、
やばかった、
やばかったんですかね、前回やっていた時にはたまたま前に更新いただいた OM さんと鉢合わせて、
うん、
2人並んで無線をやっていたので、
うん、
まあ、なんか警備員さんも近寄りがたいオーラを出していたのかもしれませんけれども、
おっさんがいたからね、
はい、ここ
ね、
今回はまあ僕一人だったので、うん、なんだこの怪しい少年はということで見られたのかもしれない、知れなく、
やっちゃダメなの、
やっちゃダメなわけじゃないんですよね、これ、うん、こうこれこれこれ今こう無線をやっていてちょっと電波を出してるんですけれども、うん、ああそういうことねということで、
あ、
じゃあ頑張ってねみたいな感じで、
うん、
言われたんで、
うん、
皆さんはもう皆さんリスナーの方もですね展望台からなんかでやるときはタジタジしないようにするのが一番重要じゃないかななんていうふうに思っちゃいましたね。
やっぱりねアマチュア無線化は職質に負けちゃダメ
負けそう、
結構職質受けてる人多いと思うよ。
そうですよね、僕も自転車とかに無線機つけてるとお前さんからちょっといいですかなんていうふうに声かけられたり、
ね、前どっかで聞いた時には、小金井公園で夜そういうアマチュア無線の実験をやってたら、
はい、
警察の人がなんか職質でなんか聞いてみたいな話を誰かどっか書いてあったと思うんで、
あ、
やっぱ無線化ってこうやってるのは独特な、ね、
そうですね、
動きなんで、
うん、
結構声かけられちゃうね警察からね、
うん、まあ、でもやっぱそういう展望台とかでもねこう電波出してる方も多いと思いますのでね、うん、こういう風に無線を広めていくということも重要なのかななんていう風に思った、春休みでございました。
あ、はい、
はい、では音楽聴いていただきます。マルコポーロというタイトルです。
いい曲ですね、
うん、演奏はボブジェームス、どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う無線電気、
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富 事無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
続々 CWO 共振スピーカー続々ですよ。続々っと来てます？
続々しちゃいますよ。これ、
ありがとうございます。
スピーカー好きだから
、今日はですねメールの紹介になるんですけども、
はい、
JG1KFW 杉野さんからメールをいただきました。
ありがとうございます、
いつも楽しく拝聴しています。
よかった。
ホルムヘルツ共鳴を利用したスピーカーを制作してみました。生チョコの箱と56、これはミリですかね、
56ファイだから
直径56、
56ミリなんですね、
のスピーカーで前回の放送後に早速制作、1時間程度でできました。写真を添付しますということで、これまたあのブログの方で
載けておきましょう。
これ綺麗にできてますよね。
すごいですねこれね、はい、
スピーカーの上面スリットで 650Hz に共鳴しますと。スリットを少しずつ塞ぐと 600Hz まで共鳴を確認できました。スピーカー面はスライドできるので 2mm 仮面を開けると 800Hz に共振します。
いいですな。
こういうですね、共鳴周波数はその周波数しか聞こえません。ノイズも消えることを確認し、発信機で単一周波数を出してスリットを変更すると音が聞こえなくなります。びっくりしましたと。すごいですね。早速作ってくれたんですね。手のひらに乗るので非常にコンパクト。今までさまざまなフィルターを製作していましたが、それに投資した額と比較するとただ同然でできたので最高のコストパフォーマンスですと。
そうですね、
現在は 10GHz の EME 通信システムを製作していますが、その合間に一息つけるものでしたっていうこっちの方がすごいような気がしますけどね
このシステムがすごいですね、
はい、ね、うん、いやー、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、実はその後またあのメールをいただきまして、
はい、
こちらですね、ちなみに生チョコ、生チョコというのはあのこの木の
箱、ね、
箱の方ですね。
箱ですよね、
はい、これは横浜で売っている竹鶴が入った大人のチョコです。竹鶴ということは
何だろう、
竹鶴さんですか、日課ウイスキーの方。
いや、わかんない。そうなのかな、これ調べてみましょうかね。
ですよね、きっと日課でしょうね、これはね。
そういうことですか。
しっかりした木箱でしたので何かに使えると思っていましたと。
うん、そういうの自作家の人はよくやりますよね、うん、箱とか取っとくの好きですよね。
むっちゃ怒られるんですけどね、
そうなんです、邪魔になっちゃうんですけどね、
う
ん、
そうそうそう。
だけど木の箱ってのは取っときたいよね。
取っときたいですね、
うん、取っときたい。
以前ですね、QRL で太陽観測で取り上げられたことがありました
よその番組だね
本当だ、ごめん
まあいいや、まあいいや、
まあいいや、Hα から電波で観測できるようにしましたということで、おそらく太陽のその核融合で出てくるそういう、
電波が出るんだ、
陽子線かなんかのことだと思うんです、ちょっとごめんなさい、そこら辺よく詳しい方いましたらまたメールいただければと思います、はい、単発通信をしている方は太陽活動を知ることが当たり前と思っていましたが、今はそうでもないみたいですねということで、うちもね最近ちょっとあの太陽を直接観測したんですけども、ほとんど黒点がないですね。
直接見たっていうことですか、何か、はい、フィルターを通して見た
の。あのですね、芝久保町にあります、はい、まあ、ちょっと先ほどの即局つながりではあるんですけども、あそこに科学館あるの知ってます？
知ってます。
ドクト科学館、
何度も行きました、
あそこでですねたまにですねあの太陽観測されてる時があって見せてくれるんですよ、はいはい、太陽で、それで実際ちょっと見まして、
はい、
1個ぐらいしか黒点がなかったですかね。
1個しかないの？
はい、はい、
1個しかないの？
はい。
うわぁ、大丈夫かな太陽。
いやー、まあそういう時もあるということで、いやでもひょっとしたらもっと高性能なやつで見ればいっぱいあるんかもしれないですけども、
はいはい、
ですね、国立天文台の乗鞍太陽観測所も短波通信のために情報を提供していたと思います。
そうなんですか、
はい、結構大きな電波望遠鏡がありますね、ここは。
そうなんですか。
今は JJY、 今は、昔は JJY で今は宇宙天気予報という。
昔は JJY 知ってます？
何ですか JJJ ですか？
JJJ JJY って5メガとか10メガでやってたあの標準電波の、あれの中に定時になるちょっと前に、その電波情報が出てくるんですよ。
そうなんですか、
ノーマルだったりちょっとなんか異常があるよとか、そういうのがね電信で出てくるんです。
今はどうなんですか？
今この JJY ってのなくなっちゃった
って。そうですか。あらら、
手出しちゃった。
そうですか。
だから昔は JJY って 書いていただいたわけですね。
なるほど。太陽電波望遠鏡を製作してサンノイズやムーンノイズ銀河電波を受信していますと。
そういうことできるんですか。
すごいですね。
できる
んです。でそれがうまくいったので EME のシステムを製作していますということで、この前 10GHz の、ね、やつを作ってるというすごいですね。
宇宙が好きなんだ。
宇宙好きですね。
無線も宇宙が好きっていうこと。
いやでもね、無線好きな方、宇宙好きな方の人も結構多いと思うんですよ。
ああ、つながるんですね。
やっぱりこう夜中こっそりやることが多い趣味っていうことで
似てるんですね。
ちょっと似てますね。
まあ、それと電波望遠鏡っていうと、あの大きいパラボラアンテナですからね。そうですね。やっぱり憧れがあるんですよ、アンテナとして。
うん、あと流星電波観測もしています、
はい、
これはですね、流星がこう大気のところに入ってくるとですね、うん、この流星自体にこの電離層みたいなものができまして、電波をこっちから発射すると反射する、
反射するんですよね。
それを観測するってやつで、はいはい、昔タモリクラブで言ってました。
あ、そうですか。
あの大学のサークルがわーっと来てこう紹介するときに、あの女の子を入部させるこの口説き文句として、はい、無線部に入ってこの流星電波観測をしませんかってちょっと距離感ねえなとか思いながらそんな部活だったら僕親だったら行くのやめなさいって言いますよね。
流れ星を見ないかいとか言うんですね、きっとね。
ねえ、
うん、なるほどね。
宇宙のもし娘がいたら行かせないな。
まあでもね、
ええ、
知ってますよ、48メガとかその辺の周波数が一番いいんですよ、ね、
そうなんです。28とかいろいろとやってるみたいですけども、48
やってますね。そうそうそう、うん、局地研究所っていうのがあるんですけど、ああいうところでやってますよね、
は
い、
あ、そうですか。
まあ、南極とかああいうところで、
あ、なるほど、
できやすいのかな。
ですね、MS スキャッター通信はチャレンジ中。これはちょっと僕ごめんなさい、勉強不足で分かんないんですけども、
はい、
で MSK144 が免許されましたので楽しもうと思いますと、うん、まあ天体といえばですね、まあ、うちも実は天体好きで、はい、
ね、
直径42センチの
でっかいじゃないですか
反射望遠鏡をね、
買ったんですか。
1年前に買って、車に乗せて、
はい、
なんかこう夜の仕事の時にちょっと仕事の合間にこっそりちょっとそれを出して星を見てたんですけども、まあ家族から大不評で。
なんで？
こんな大きなものを車の中に入れて自分の乗るところがスペースが狭まるからいかんとか言って、もう今積んでないです。
ごもっともですな。
42センチですから、ね、ドラム缶ぐらいの大きさあります。こんな、
ああ、長さは？
長さがですね、
それが口径でしょ、42センチ。
そう、42
センチ。長さ
がですね、僕の身長180ぐらいありますから、はい、それのちょっと低いぐらいですかね。
じゃあやっぱり人の乗るところ一つ取っちゃいますよね。
取っちゃいます
ね。一つどこじゃないですよね。
じゃないですよ。
それはごもっともですよね。
だんだんエスカレートすると、はい、家族も許せなくなるっていうのもありますんで、
ダブルじゃないですか。そんなもん乗っけたから私乗れないじゃないかっていうのと、そんなものにお金をかけたのかっていうダブルだと思うんですけど、
それもね、だ値段に関しては言ってはいないんですけども、うん、
予想つくもんね。
結構高いです。はい。まあ、やっぱりね、こう宇宙とかね、こういうのみんな好きですよね。
好きですね。うん、憧れはありますよ。
憧れはあります。
あります。
ということで曲をどうぞ。
はい。音楽を聴いていただきましょう。まあ宇宙ではないんですけども、地球なんですけども、
うん、
海に関するような曲です。うん、渚のアデリーヌ。これ知ってます？昔有名だったんですよね。イケメンのピアニストリチャード・クレーダーマンという人が演奏してます。聴いてください。
はい。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp
あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました、はい、ところで奈良くんさ、
はい、
昔としあきさんという方がツイッターで書いていただいてたんですけども、
はい、
私を好きに連れてってっていう映画見ました？
見ました。
見た、
はい、
やった嬉しいな。
見ましたね。
どうでした？
いやもうなんか無線機がですね出てきた瞬間というか、うん、まあでも出てくるとこう分かってはいたんですけれども
そっち
こう無線機が出てきてこうあこれかなんていう風に思ってなんかもうそこに感動を覚えてしまって
あ無線機が出てきたということ自体
に
ね。
そうですね、うん、でなんか今の映画にはない、うん、なんでしょうねその自然な
光景、うん、自然なの
がですね。
うん、今の映画に無線機出てくることがないからだね。
あ、そういうことか。
そういうことだね。
まあ、出てきてもですよね、刑事ドラマとかに警察無線で出てきて144とか書いてあって、バリバリアマチュア無線じゃないかとか思うことありますけどもね。
それとは違ってね。
はい、もう、うん、本当の生のアマチュア無線でね、よかったです。
そうですか。見ていただいてよかった。
はい。
もう我々の世代の映画だからね、ちょっと奈良くんの世代に受けないんじゃないかと思ったん
ですけど。いえ、でもストーリーもですね、かなり、うん、いい。映画で結構グッとくるようなところもありで良かったですね。
じゃあ僕ももう一回 YouTube で見直してみようかな。はい、はい、では音楽を聴きながらお別れです。今日最後の曲はミスターロンリー。これを聴くとねジェットストリームを思い出しますよ ね。
そうですね。
FM ラジオですからね。
そうですね。
これを聴きながらお別れです。演奏はフランク・プーセルオーケストラです。では、次週、
はい、
4月の半ばですね。またお会いしたいと思います、うん、では皆さんさようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。